素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それではまず聖書をいつものようにお読みしたいと思います。今朝は新約聖書マタイの福音書2章13節から23節です。新改訳2017でお読みいたします。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして、私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに、幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことがわかると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに。慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。アーメン。今日の箇所は先週の箇所の続きです。東方の博士たちが幼子イエスを訪ね、礼拝し、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げ、自分の国に帰っていったその後に起こった出来事が記されています。その内容としては3つの部分に分けられます。1つ目がヨセフ一家のエジプト逃避。2つ目がヘロデによる幼子の虐殺。そして3つ目がヨセフ一家のイスラエル帰還です。ではその区分とは少々異なりますが、宗法に書かれている3つのポイントからさらに詳しく見ていきたいと思います。まず第1のポイントです。13節をもう一度お読みします。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして、私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。 東方の博士たちが帰っていった後、夢の中に現れた御使いがヨセフに伝えたこと、それはヘロデが幼子イエスを殺そうとしているので、その幼子と母を連れてエジプトへ逃げなさいという緊急避難命令でした。するとその指示を受けたヨセフは14節にあるように直ちに行動を開始しました。まず寝ていた妻のマリアを起こし、自分の身に起きたことを手短に説明し、幼子を連れて旅立つための身支度を済ませ、まだ夜が明けないうちに暗い道を三人で足早にエジプトへと向かったのです。その旅路は数百キロの行程であり、少なくても10日から2週間はかかったはずです。やがて3人はそこに無事に着くと、早速慣れないエジプトの地での生活を始めました。さまざまな不自由や不安があったに違いありません。しかしとにかくヨセフは御使いから私が知らせるまでそこにいなさいと命じられたのです。ヨセフはマリアと共に主の守りを感謝しつつ、その後の導きを求めて主に祈り、示されたらすぐに出発できるようにと準備し心備えをしていたことでしょう。主は確かにそのように従順で謙遜で信仰深いヨセフとマリアをイエスの両親として選び、ヘロデの手から幼子を守るために二人を用いられたのです。ところでこの14節の中に幼子とその母を連れてとありますが、その表現はさらに13節、20節、また21節でも繰り返されています。なぜマタイは妻マリアと幼子を連れてとしなかったのでしょうか。それはここでの出来事において中心的な位置を占めるべきなのは、つまり主役はメシアである幼子イエスであるからです。さて一方ヘロデはその幼子に会うためにベツレヘムに行った博士たちが自分のところに戻ってきて報告してくれるはずであったのに、それをすっぽかして自分の国に帰ってしまったことを知ると、もう激しく切れて怒りました。そしてその幼子が生まれたのは遡って2年よりも前であることはないと、まあ、推定し、ベツレヘム周辺に住む2歳以下の男の子を一人残らず殺したのです。そしてその残忍な行動の動機は、先週の礼拝でも語られたように、もしその幼子が本当にユダヤの王として生まれたのであれば、やがて自分の王としての地位が脅かされてしまう、そのようにヘロデが考えて、その可能性を 握りつぶしてしまうことにありました。しかしすでに見たように、幼子イエスは神様の摂理によって守られ、殺されることはなかったのです。第二のポイントに移ります。17節にはこのように書かれています。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。マタイはベツレヘムで起こった悲劇がすでに預言者エレミアを通して語られており、それが現実のこととなったのだと言っているのです。そしてそのエレミア書31章15節の御言葉を引用して、次の18節に記しています。そこにはこうあります。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。ラケルが泣いているとありますが、そのラケルとはヤコブの妻であり、ヤコブ、後のイスラエルの12人の息子たちのうち、ヨセフとベニヤミンの2人の母であり、ヨセフの子であるマナセとエフライムの祖母おばあさんにあたる女性です。創世記の記事を思い出していただきたいと思いますが、そしてエレミアの時代においてはエフライム族が北イスラエルを代表する民族となっていたことから、北イスラエルは別名としてエフライムと呼ばれていたのです。ですからこのエレミアの預言におけるラケルの子らとはイスラエル民族のことであり、マタイはこの北イスラエルがエフライムがアッシリアに捕虜として連行されていった時のこの歌を、自分の愛する子供を殺されたベツレヘムの母親たちの悲しみにダブらせて、その時預言者エレミアを通して語られたことが成就したと言っているのです。またマタイは15節においても、ヨセフ一家がエジプトにとどまっていたことを、私はエジプトから私の子を呼び出したというホセア書11章1節の予言を成就とし、のその予言の成就とし、さらに23節においても、ヨセフ一家がナザレの町に住むようになったのは、そのことを彼はナザレ人と呼ばれるという預言者たちの言葉の成就として語っているのです。しかしながら、この15節に引用されているホセア書の言葉は、それを実際に開く時間がありませんが、この言葉はモーセの時代にイスラエルの民があのエジプトから連れ出されたことを、あの出エジプトを意味しているのであって、それをこのマタイが記している出来事の成就、予言の成就とするのは、まあ、見方によっては少々強引な決めつけと言えなくもないのです。さらに23節の予言に至っては、そのような言葉を探しても旧約聖書の中には見つからないのです。 預言者たちが語っていたというのはあくまでもマタイの説明によることなのです。ではなぜマタイはそのようにしてこの一連の出来事が預言の成就だと強調する必要があったのでしょうか。それは彼がこの福音書の読者としていたユダヤ人の中にガリラヤ地方のナザレで育ったイエスをメシアだと信じない者たちがいたためにそのような偏見を取り除きたい、そのような強い思いがマタイの中にあったからなのです。ヨハネの福音書1章45節46節にはこのように書かれています。フィリポはナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。それが当時における多くのユダヤ人たちの考えであったのです。ちなみに旧約聖書を調べてもナザレという名前は見つかりません。そのようにナザレはそれまでの歴史の中で一度もスポットを浴びたことのない、もう北の国境近くに位置する小さな小さな町であって、人々はそのナザレという町の名前を軽蔑の気持ちを意味を込めて読んでいたのです。第3のポイントに移ります。エジプトにとどまっていたヨセフ一家はその後どうなったのでしょうか。19節20節にはこうあります。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。ヨセフ一家がエジプトに逃げてから間もなくしてヘロデは死んでこの世を去りました。ここではその理由など詳細は述べられていません。そしてヘロデが死ぬとまたもや御使いが夢の中でヨセフに現れて幼子とその母を連れてイスラエルの地に行くようにと命じたのです。そこでヨセフは21節その命令に従いイスラエルの地に入りました。おそらく最初はベツレヘムあるいはエルサレムに行こうとしたのです。しかし22節ヘロデ王の息子の一人アルケラ王は父と同じように残忍な性格の王であったのでヨセフはイエスが再び命の危険にさらされると考えて恐れました。するとまたしても夢の中で警告を受けたのでヨセフ一家はベツレヘムからまたエルサレムからもう遠く遠く離れた、そしてヨセフとマリアの生まれ故郷であるガリラヤ地方のナザレに住むこととしたのです。そこに退いていったのです。ではなぜヨセフは最初からその ナザレに。戻ろう、帰ろうとはしなかったのでしょうか。それは、ナザレは何の変哲もない、さびれた町であり、北の外れに位置するガリラヤ地方は、また異邦人の影響を受けていたので、幼子イエスを育てるには好ましくない環境だと考えたのかもしれません。あるいは信仰深いヨセフとマリアにとって、神殿があるエルサレムの近くに住みたいというそのような願いがあったのかもしれません。しかしいずれにしても彼らの願いはアルケラオの存在によって諦めざるを得なくなったのです。22節には、夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いたと書かれていますが、その言葉から、その表現から、彼らにとってガリラヤのナザレに住むことは実は本意ではなかった、本当は望んでいなかったということがうかがい知れるのです。しかし主との交わりを絶やさず、常に主の御声を聞き、主の導きに従順に、謙遜に、信仰を持って従っていた彼らは、そのような自分たちの思いにこだわってそれに固執しようとはしませんでした。あくまでも主が願っておられる通りに、主の御心がなるように、主のご計画が進むように、そのように考え、自分たちの歩みの一切を主に明け渡していたのです。ルカはそのようにしてナザレに住むことになった幼子イエスがどのように育っていったのかを次のように記しています。ルカの福音書2章40節、幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。さらに52節、イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。そのように神様の恵みと祝福は、ナザレで育った幼子イエスの上に豊かに注がれていたのです。それはヨセフ一家がエジプトから戻った時に、ベツレヘムではなく、エルサレムでもなく、北の外れ、人々からもう軽蔑されていたガリラヤのナザレに住むことが主のご計画であり、また主の御心であったからです。総額をお願いします。私たちの人生においても、遠いエジプトへと導かれることがあります。その慣れないところで不自由さを、また不安を感じながら生きることを余儀なくされます。また何の魅力もないように見えるナザレへと導かれることがあります。人間的に考えれば、世間の目から見れば、なんでここにと 否定的にしか受け取れないようなところに私たちは置かれます。しかしそこには神の確かな守りと導きがあるのです。主の豊かな恵みと祝福が注がれているのです。ヨセフは夢の中に現れた御使いから具体的な命令や警告を受けました。そしてそれに聞き従うことによって危険を免れ、幼子イエスの父として神様から求められていた働きを、役割を果たすことができたのです。私たちに対しても同じように、御使いが夢の中で現れて進むべき道を教えてくれるかもしれません。しかしそうでないとしても、神様はご自身のご計画を、御心を、この聖書の御言葉を通して示し、教え、進むべき道へと私たちを導いてくださるのです。またさまざまな災い、悪しき者の誘惑や攻撃から私たちを守ってくださるのです。幼児虐殺というベツレヘムで起きた悲劇、それは人間的に捉えればヘロデが引き起こした単なる痛ましい事件、出来事です。しかし霊の目でそれを見るならば、それはやがてキリストの十字架と、また復活による贖い、人類の救いへとつながっているのです。人々から軽蔑されていたそのナザレで育った主イエス、それはイザヤ書53章に書かれている苦難のしもべとしてふさわしい歩みであったと言えるのです。私たちはどのような状況、環境に置かれたとしても、決して不安に感じたり嘆き悲しむ必要はないのです。なぜなら主は私たちを愛し、一人一人にとって最善の道を備えてくださっているからです。この新しい年も神様の確かな守りと導きの中を共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの道は私たちが考える道よりもはるかに高く、あなたのご計画は私たちには計りがたいものであることを覚えます。しかし私たちが信じて疑わないのは、あなたは真実なお方であって、あなたが導かれるその道は確かな道であり、主の御手の守りがあり、そして永遠へと続く道であることです。主よ、この新しい年、さまざまな困難の中で私たちはまたそれぞれの日常へと戻っていこうとしています。いや、それもままならないような状況が待っているかもしれません。しかしどんな時にも私たちは恐れることはありません。また嘆き悲しむことはありません。主よ、あなたが私たちを愛し、それぞれにふさわしいその道を、歩みをすでに備えていてくださるからです。主よ、あなたにますます信頼し、そのあなたの守りと そのあなたの導きを信じて求めて、その道をまっすぐに歩み続けることができますよう、どうか私たちを励まし、また御言葉を持って教え、これが道だ、これに歩めと示し続けてくださるようにお願いをいたします。それがたとえ私たちのこの感情、人間的な思い、世間の目からは最善ではない、なんでこんなところにと思うようなところであっても、それはあなたのご計画ですから、あなたの御心ですから、それには意味がありますから、私たちは主をただ感謝して、そしてあなたの前にますますへり下って、そこへと進んでまいります。どうか主よ、愚かな私たちを憐れみ、私たちを導き続けてください。私たちを確かな道へと、さらに歩ませてくださるようにお願いをいたします。今日の御言葉を心から感謝し、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。